皆さんこんにちは、京都府建築士会の小田木陽子です。ここ数日ですね、ちょっと寒い日が、ちょっとじゃないですね、相当寒い日がちょっと続いておりまして、なんか冬みたいやなという話をあちこちでしてたんですけれども、そうは言っても暖かくなってまいりました。鴨川なんかをこうちょっと通りますと、運動してる人とかいろんなカラフルな格好でいろんなことをされてる方が数多くいらっしゃる、そういう季節になりました。今月はですね、健康スポーツということをテーマに、お送りしております。今日のテーマ、
建築士会まちづくり委員会の上原です。よろしくお願いします。
上原さんは何か運動とかスポーツとか日頃心がけてる何か動きというのはあるんですか？
本当はずっと少林寺拳法を習ってるんですけれども、去年1年は仕事が忙しくて全く行けなかったので。
それは道場か何かで？
そうですね、体育館で、はい、動員が借りてやってるん
ですけど。そんなキャラクターの方とは存じ上げませんでした。長い間ご存知ねえ、話してましたけれども。そうなんです。そうですか、
ちょっと4月からまた復帰したいなと思ってます、
ね。なるほどね、はい、いろんなことを始めるいいきっかけになるということで、今日もですね、これはいいかもしれないという話が聞けると思いますので、お楽しみに。
京都人町出会いもん、
ただいま参上のコーナーです。本日はですね、NPO 法人日本ペタンクブール連合の理事でいらっしゃいます熊谷勝さんにお越しいただきました。熊谷さん、こんにちは。
こんにちは、熊谷でございます。よろしくお願いいたします。
熊谷さんはですね、実は元私たちと同じように京都府建築士会の会員でありまして、建築士のもう大先輩にあたるわけなんですけれども、ね、ちょっと面白いお話をちょっとお聞きしましたんでご紹介しますと、木造のいろんな建物が特に得意な熊谷さんなんですけれども、西陣の町屋をボストンに送るということを71年頃ですか、
そうですね、
に携わられたとか、
79年、
そういったこともされて、でその後例えば京町屋街区の提案なんかのコンペなんかもされたりとか。
そうです、京都市とボストン市が姉妹都市でございまして、その関係で京都市から、ボストン市の子ども博物館の中に、京の町屋を移築するというプロジェクトがございまして、はい、まあ、その私が、サラリーマンだった時代にその、まあ、担当設計士に、なったと、その時の、いろいろその京都の町屋を、勉強しましたことがきっかけで、その今日の町屋外区への提案という建築士会の、コンペティションに私が、提案させていただいたというのが、まあ、何年前、27年前の話、ずいぶん前の話で、すいませんですね。
日本の中で、もっと絞って京都の中で町屋を移築しようということでも大変なんですけど、ボストンですよ、ボストン。
そうですね、
ボストンにさあ移築しましょうとなった時に、まずそもそも運ばなあかん、でどこまで運んだらええのっていうことがあります。日本やったら、京都やったら、まだ素材に代わりになるものがすぐ手に入る、まあいろいろ厳しいのもありますけれども、手に入る、で誰が作んの、誰が指示すんの、もうそれはすごい、
そうですね、
職方が要さんいる仕事ですから、どうしはる、
まあ、現実京都の、宮大工さんと言われる大工さんが5人、でその束ねてる5人を束ねてる方1人と、で私と7人のチーム、はい、まあ、7人の侍と言ってるんですけど、その7人チームでもって、はい、ボストンに約4ヶ月ほど滞在しました。はい、夏の暑い時でしたけども、で大工さんというのは所詮非常に器用な職能を持ちなんで、車間の仕事、例えば、ね、屋根の瓦葺き、一応全てできるんですよね。ですから、
あれもこれも職方がいいひんくっても。
そうです。まあ、大工さんが、上手下手はありますけども、専門家じゃないんで、非常によく、 できるグループが来ましたので、見事に出来上がって非常に喜んでもらったんですけどね。
そういうもう、70年代からボストンとかそういう国際的な、動きをされている熊谷さんなんですけど、今日お越しいただいた理由はですね、ペタンクについてちょっとお話を聞きたいなと。ペタンクって皆さん聞いたことある方いらっしゃると思うんですけれども、どういうスポーツかというところから教えていただきたいんですが。
そうですね、ペタンクというのはボールのゲームなんですね。
ボールゲーム、
人間にとってボールというのはいろんな遊び方がありまして、歴史も古い。元を正せばですね、ペタンクは約800年ぐらいの歴史があるらしいんです、はい、で今現在やってるペタンクと言われているものは約100、2、3年の歴史があるんですけども、そのオリジナルプロバンサルと呼ばれているものはもう800年ほどの歴史があるようなんです。
その使うボールというのも、サッカーボールやバレーボールとは違って、もっともっとサイズは小さいんだけれども、重い鉄球。
そうですね、テニスボールぐらいですかね、
はい、
ソフトボールほど大きくない、ちょうどテニスボールぐらいの大きさで、重さが約、平均700グラムぐらいの金属球です。それを地面の上で、転がすと、投げるというような、そういうゲームなんですね。
例えばボーリングを転がすように、下をとにかくゴロゴロゴロって転がすのもある。
ある。
で、投げるのもある。もう飛び方転がり方いろいろだと思うんですけれども、それは何でも構わない。
そうですね、何でもいいです。
で、そのまず、そういうのを使うのがありますというのが分かりました。で、どういう場所でするかというと、
まず、コンクリートとアスファルト以外のところだったら、どこでもできる、
どこでもできる、
ゲームです。
公園でももちろんできるし、鴨川の河川敷でもできるし、例えば、ちょっと山のようになってるようなところやったら、さすがにボールゲームですからあかんわけですよね。
いや、それもやるんですよ。
面白
い
です。やるんですか。
それをね、ちょっと右に曲がってるところでしたら左の方から掘りますし、それがペタンクの面白さ。ペタンクによく似てるゲームと言われているのが、今回 の、 オリンピックで非常に話題になりましたカーリングというゲームが、ペタンクに非常によく似てる。で、カーリングが氷の上のペタンクと言われてるんです、で、砂の地面の上の、カーリングがペタンクというほど、よく似てると言われてるんですけどね。
カーリングの場合ですと、テレビでもね、散々も流れてますから、もうあっという間にこう認知されたと思うんですけれども、ルールとしては、順番に石をこう氷の上を滑らせて、中心にどれだけ近いか、中心に近いところから点数が入っていくっていう、そういうゲームでしたよね。ペタンクの場合は点数をやはり争うわけですよね。何をもって点数をこうつけていくものなんです。
まずそのペタンクで使う道具といいますのは2つありまして、先ほどのボール、そしてビュットと言われる、そのこれが木標球になるんですが、これは木製でして、ピンポン玉ぐらいの大きさ、ちょっと小さいですかね、ピンポン玉よりも。それで木製の、球がございまして、で、目立ちやすいように原色の色、赤とかグリーンとか、それが塗装されているんですが、それを、自分の立つ位置を決めまして、で、その決めた位置から約6メーターから10メーターの範囲内で、その、ビュットを掘る。
まず投げる。
まず投げる、それが6メーターから10メーターの間に止まると、そこを目標として、お互いにボールを投げ合うというのが大きいな。
で、そのビュッとに近いのが点数。
そうですね、相手のチームよりも、いくつ全部ボールを掘り終わった時点で、相手チームよりも、どちらかのチームが何個近いかと。ですから、ボールを持つ数は、試合形式は、トリプルスとダブルスとシングルありまして、トリプルスの場合3対3 ダブルスは2対 2で、ボールは、みんな1人3個ずつ持ってるんですが、はい、それをセットで持ってるんですが、トリプルスの場合はそれを1つ減らして2個ずつ持ち合います。
そうすると 2×3×2 ですから、
ですから 6球ずつという、6
球ずつで、はい、合計で12球ある。
そうですね。でダブルスの場合ですと1人3個持ちますから同じく12球
ある。
でシングルの場合ですと3球で戦います。
でその、相手よりも近いっていうところが点数になるとおっしゃいました。
はい。
で、例えば相手がもう全然遠くにあって全部自分たちの球が入れば
6点
になる。
そうですね。
でその相手のボールはもう絶対相手の点数になるわけですよね。自分のボールだけが自分の点になる。
そうです。そうですね。相手のボールよりいくつ近いかと、
はい、
その、ビュッと目標球に対してですね、はい、それとペタンクという言葉がね、
はい、
あのピエッというのがなんか足という意味らしいですね。
足、
フランス語 で、
はい、
でタンクというのが揃えるという意味らしいんですよね。
足揃えて投げるんですか。私も
ね、フランス語の辞書で調べたことないんですけども、まあ、そうらしい、
はい、
まあ、あのなんか足のことをピエとかなんか言いませんか。その、
わかりません。
足にマニキュアを塗るのなんか、
ピエキュア、
そうですね、それでまあ足かなと。でタンクというのは揃える、
はい、
ですからあの自分の立つ位置を決めて、うん、そして足を揃えてボールを掘るというところから、うん、ペタンクという名前が、はい、あのできたと聞きましたけどね。
これあの京都でそういうことで熊谷さん楽しまれてるわけなんですけれども、主にどこでされてるんですか、熊谷さんは。
あの一般的にはあの学校のグラウンドが、
はい、
あのいいんですが、
はい、
まあ、あのご存知の学校のグラウンドよく整備されてるんで、あの球が綺麗に転がりすぎて面白くない。
綺麗すぎる。
そうですね。私の場合はもう、砂利があったりとか、少々アンジュレーションがあった方が、
はい、
あの、いろんなハプニングもあって、あの、技術を駆使できて面白いんです。
はい、例えば、もう、砂利砂利の、御所の中ではさすがにあかんわけですよね。
あのね、御所の中で時々、昔やったことがあるんですが、怒られるんですよね。
怒られるんですか。
で、まあ、グラン、皇宮警察さん、飛んできましてね。
何してんねんと。
怒られることがあるんですが、まあ、御所の中でグラウンドがあるんで、
はい、
あの、我々京都市の大会はよくあの中で、
あ
の、します。事実、あの、明日も、あの、大会があるんです。
28日です。
はい。
その、意思があってもできるけれども綺麗すぎたら面白くない、意思が あそこにあるからあえてそこにぶつけて変化をさせてとかそういう高等技術も駆使して楽しむんですか。
そこまであのできれば、
できれば、
まあ、多分私は日本チャンピオンになって
なるほど、
まあ、ですからそういうねいろんなその技術のバリエーションを楽しむことができることは確かです。このペタンクというものとしましてね、
これあのどんな年齢層でもできるというスポーツだとお聞きしましたけれども、基本的にその自分の持ってるボールを、ある程度投げられさえすれば転がりさえすれば皆さん楽しめるという。
そうです。本当に、ね、あの小さい子どもからお年寄りまであの現にやられてますし、
はい、
で障害者の、人たちにも、それなりの楽しみ方がございますし、現に愛媛の方では、障害者、を含めた大会私も参加した経験がございますし、
うん、
そういった意味で誰でもできるという、
うん、
あのどこでも、
どこでも、
それがあの非常にいいあのこうゲームかなという気がしますね。うん、
あの道ではねちょっとできませんけど、うん、あの京都の場合でしたらもうあちこちに公園ありますし鴨川もあるし、うん、ね、学校もあのいろんなところにありますし、うん、確かにいっぱいフィールドがありますもんね。
そうですね。
はい。であのちょっとお聞きしましたらこれ国際大会あの熊谷さんこの間行って帰ってこられたところやと。
そうなんです。あの3月の19、20、21とシンガポールで、
はい、
あのパンパシフィック第4回ですけども、 パンパシフィックペタングチャンピオンシップというのがございまして、
はい、
まあ、環太平洋、
はい、
どういった国が集まったかといいますと、まずシンガポール、マレーシア、で我々は日本、ブルネイ、それからどこだったかな、ニュージーランド来ましたね、まあ、そういったところから7カ国ぐらい集まって、はい、大会がありました。はい、
要するに、なんて言うんでしょう、もともとはフランスで発祥で、できたスポーツですけれども、もう今や世界各国でもう盛んに行われているスポーツであると。
そうですね。ですから大体フランス5県のところ、うん、
はい、
でかつてフランスの植民地だったところは、まあ、ペタンクが非常に盛んですね。
うん、はい、国際大会に行かれるということはですね、相当強いんですね、熊谷さんは。
ちょっとね、自慢ではないんですが、実は去年シングル選手権というのが、
はい、
ございまして、でそこで、まあ、たまたま私が優勝させていただいて、そのご褒美で、
はい、
その今回のシンガポール の、 大会の招待を受けたと。
なるほど、
はい、
将来オリンピック競技になるかもしれないなんて言われてるそうですけれども、
そうですね、おそらく、まあ、近い将来、まあ、近い将来と言いましても 4年単位で訪れるんですが、必ずペタンクはオリンピックにの競技に採用されると、
うん、
もう思っております。もう現にそういう動きを、はい、世界のペタンクの本部は行ってますし、まあ、必ずなると思います。
夏のオリンピックですよね。
そうですね、
夏のオリンピックに
冬じゃないですから、
はい、
ですから今若い人、例えば小学生の人でも中学生の人でも今始めれば、
うん、
ひょっとしたらオリンピックの選手にな
るかもしれない、
なるかもしれませんね、
サッカー選手を目指して日本代表を目指すよりも
ちょっと
ペタンクで日本代表で、
ね、
案外金メダルも近いかも
そうですね
なるほどね、これ、鴨川の方でもたまに楽しまれてる方見ますから、そういうところで、あ、ちょっと何やってんの、ちょっと、面白そうやん言って声かけたら、
そうですね、皆さんいい人ばかりやってますんで、
はい、
お声かけいただいたらきっとボール一緒にやりましょうかとかね、
はい、
いうことになって、どんどん仲間が増えるかなと。
なるほどね、
より楽しいスポーツになっていくんじゃないかなと思います、
はい、ぜひ我こそはちょっとやってみたいという方はそういうところを見つけて、声をかけるところからまず第一歩ということでした。
そうですね、
はい、今日はペタンクプール協会の理事でいらっしゃいます熊谷勝さんにお越しいただきました。それではここで一曲お聴きください。キロロでピアノ。
京都ひと町出会いもん。
続きましてバッタリ将棋のコーナーです。今日はどんなお話を。
はい、住宅エコポイントの制度が始まりましたので、
はい、
数字で見るエコリフォームのいろいろというテーマで、まあ、これから4月にも詳しくお伝えするんですけれども、具体的な数字をいろいろご紹介してエコリフォームのメリットとかポイントをちょっとお伝えしたいなと思っています 、
うん、気になってる方も結構多いと思うんですよね、
う
ん、
そうですね、
ま、実際どうなんでしょう、はい、ということですね。
そうですね、うん、まずちょっとショッキングなデータからなんですけれども、ヒートショックっていう言葉があるんですけれども、
はい、
これは温度差があって、急激に血圧が下がったり上がったりして心臓や血管に大きな負担がかかってその影響を及ぼすというものなんですけれども、うん、
お風呂場とかトイレとかでちょっと、
う
ん、
そうですね、
事故が起きたりするという、
うん、そのヒートショックによる死亡者が年間1万人以上おられるということで、交通事故で亡くなる方が5000人から6000人ということなのでずっと多いっていうデータがあるんです。で、まあ、その原因と言われるのが日本の住宅ってその断熱があまりしっかり進んでなかったっていうのがありまして、暖房している部屋と暖房していない部屋とかその、まあ、部屋によって温度差がものすごく大きいというところで、起こってしまうみたいなんですけれども、例えば暖房している部屋が20度とするとそのしてないところ、まあ 部屋以外の廊下とか脱衣場に行くと8度ぐらいに下がってしまったりとか、で、寝室が10度でお布団の中が30度 と言われてますので、夜中にパッと起きてトイレに行こうとして寒いトイレに行ったら30度から8度という差があったりとか、で8度ぐらいの寒い脱衣所から40度のお湯に浸かるっていう、そのすごく大きい差があるっていうのが、ものすごく危険な場所と言われてますね。でそのエコリフォームを行って家の断熱性を上げることで、その部屋と部屋との家自体があったかくなって、部屋と部屋との差が少なくなるっていうふうなメリットがあります。
そういうリフォームをされる方も増えてきてるとは言われてますけどね、はい、
う
ん、
そうですね、で、どういうふうにしたら断熱が、効率的に上がるかっていうのを今度ちょっと紹介してみますけれども、はい、家の中と外の熱が伝わる場所が一番大きいのはどこかというところなんですけども、
窓ですか？
あ、それが当たりですね。
言っちゃいました。
例えば、窓がですね、夏でしたら、窓から逃げるのが、71% と言われてます。あ、じゃないな、外から入ってくる、そうですね、で、2階の屋根が暑くなって1階よりもずっと2階が暑いなというふうに感じることもあるんですけども、屋根から、伝わってくるのが 9% で、外の壁からが伝わるのが 13% と言われています。
もう断然窓から入ってくると、
うん、そうですね、で冬の場合は、逃げる熱としても、窓から 48% が逃げるというのと、で壁から 19% と言われているので、窓の断熱を上げるというのがまず効果的だと言えますね。
それに対して、はい、やはり手を打つことが、より確実に断熱性を上げる、ということですね、
そうですね。で今エコリフォームの 対象として、サッシを変えるっていうのを、ポイントでいただけるようになってるんですけれども、普通のアルミサッシに1枚だけガラスがはまっているものの熱の伝わりやすさを100とすると、アルミサッシに2枚のガラスがはまった、複層ガラスというんですけれども、はい、間に空気層があるので伝わりにくくなっているんですけれども、それの伝わりやすさというのが 71.4 と言われています。で、最近木のサッシとか樹脂のサッシがありまして、でそれに 高断熱複層ガラスというのが使われていましたら、100に対して 35.7 なので3分の1までそれが断熱性能が上がるということですね。
夏場やったら 70% オーバーの太陽の熱いその日差しが入ってたのが3分の1にそれがマシになるということですね。
でその省エネ等級を星の数で表すスターマークっていうのが始まってますので、これの等級がどんなんかなっていうのも簡単に比べられるようになっているということです。
気になるのは、やはり、京都は古いお宅が多いですから、まずアルミのサッシが入ってるかどうかも分からへんと。
そうですね。
そういう場合なんかも、そういう樹脂製のサッシとか木製サッシを後からつけるなんていうのもポイントの対象に、
そうですね、はい、そのまま付け替え貼ってもいいですし、内側とか外側とかに新しく足すっていうのもよく最近やられてる手法ですね。
そういう、言うたら建材で、メーカー商品で、なんとかしようということが、今回のエコポイント、エコリフォームで、特に注目されてるところなんですね。
はい、そうですね、で他にも、建てる時の木を地元の木を使う方が外国産を使うよりもその輸送のエネルギーが違いますので、そういう意味で京都府とか京都市の制度でその地元の木を使いましょうっていうのの優遇もありますし、
そういう方面のエコリフォームというのもあるということですよね。
ちょっと違った観点でその優遇するためのまたメリットとかもありますので、いろんな制度を調べられたらお得にエコリフォームができて快適な家になるんじゃないかなと思います。
その、京都市とか京都府が行われている、その地元材を使ってなんていうのも、以前にもゲストでお越しいただいて話を聞いてますけれども、進んでるんですかね。
そうですね、何回か募集したりとかしてあると思うんですけれども、その度に今いっぱいになったりとかいうのを聞いてますし、制度を、こまめにちょっとチェックしていただいて、
そうですね、 あの地元の山があるのに使わへんのはやっぱりおかしな話やでっていうのは、うん、やはりもうあちこちで言われてることなんですけれども、うん、なかなかその目に見えて大幅に変わったなんていうことは見えてないんですけれども、うんうん、そういうのも含めて山の手入れに上原さん行かれてるそうで、うん、そうですね、そういう活動もありますし、そうですね、う
ん、建築士として、まあ、あの地元の木の大切さとか伝えていけたらなと思いますね。
はい、今日はですね、健康スポーツというところからエコリフォームのところまでお話をお聞きすることができました。あのペタンク気になってしょうがないです ね、 ですね、なんかハードな状況でちょっと試合を やってるその駆け引きなんかをぜひ見たいと思いますけれども、
ぜひあのやってみてください、はい、まずハマると思います。
わかりました。京都人町出会いもん、この番組は社団法人京都府建築士会の協力でお送りしました。それでは皆さん、さようなら。